皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月29日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は山口で自民敗北です。注目の山口県で行われておりました衆議院の補欠選挙ですけども、民主党が勝ちまして自民党が敗北という結果になりました。これは極めて象徴的なことだと思います。言うまでもなく、長州でございますから、保守王国で、かつて8人の首相を出したわけですね。で、投票率も随分上がりまして 69% になりました。それで結局自民党が負けたということですから、組織票も、なかなか伸びず、そして浮動票がですね、全部その民主党の方に、傾いたんじゃないかなという感じですね。で、実際にその例えば読売新聞の調査によりますと、自民党支持層の4人に1人が民主党に投票して、それから公明党支持層の5人に1人が民主党に投票したということですから、やはりこの組織票もですね、崩れ始めているということですね。昔のようなその、自民党の地盤、あるいは公明党の組織票というものもですね、だんだん過去のものになりつつあるということじゃないんでしょうか。それでやっぱり今回はその年金、それから医療の問題がですね、争点になったようです。年金のその統合ができないという話、あるいはその後期高齢者医療保険ですね、この問題がですね、やはりその特に長寿の人たち、高齢者の多い地方ではですね、ものすごくやっぱり大きく響いて、で、例えばその年金、それから医療問題を重視すると答えた人が 38% いたと、読売新聞の調査にありますが、その中で、民主党に投票した人が 67%、 自民党に投票した人が 29% ということですから、年金医療問題では、自民党の言うことではなくて民主党の言うことに投票したという人が、半分以上、倍以上いるわけですね。それからそのガソリン税がですね、30日に再議決されて再びその暫定税率が復活するわけですけども、これに賛成の人は 31%、 反対の人は 62% で、反対の人が賛成の人の2倍も多いわけですね。こういう結果が出たわけであります。しかし、おとぼけ幹事長いますね、町村おとぼけ幹事長はですね、こういう補欠選挙の結果は民意ではないとかなんか言っちゃってですね、じゃあやっぱ民意で、選挙の結果が民意でなきゃですね、一体何が民意なんだろうと、いう話になりますけども、そんなこと言っておりまして、もうなんか末期症状ですね。で、同時にこういうその、結果はですね、昨年のその7月の参議院選挙をよく思わせる感じがあるんですね。7月の参議院選挙で、安倍内閣が、大敗いたしまして、でもうこれはダメだと大騒ぎになりまして、そこからですね、安倍内閣の、突然の、崩壊ですね、総辞職、それからその福田政権とつながったわけですけども、今回そのこの補欠選挙でこれだけ大きく負けた、自民党のですね、支持層の4人に1人が民主党に入れて、公明党支持層の5人に1人が民主党に入れたということですから、これ総選挙やったらもう必ずですね、自民党民主党負けますね。こうなってくると、もう福田政権でもですね、次の総選挙に勝てないと、こういう非常に重大な結論がここで見えてくるわけであります。ちょっと振り返ってみますとですね、昨年の4月の統一地方選挙、ちょうど1年前ですね、1年前の統一地方選挙で、地方で自民党のその県議会議員、町村議会議員、市議会議員が大量に落選するという事件が起きたんですね。で、この時ですね、東京のその自民党の本部、公明党の本部も気がついたわけです。しまったと、小泉改革を本気でやったらですね、やっぱり大変なその怒りが渦巻いてきてしまったと、特に地方で、自分たちの基盤が崩れたということに気づいたわけですね。本当にそのとぼけた連中だと思うんですけども、もともと小泉改革ってのはですね、地方切り捨ての政策なんですから、それを本気でやればですね、地方が起こるに決まってるわけです。しかもその流れは小泉改革が始まる前から続いておりまして、動いてきておりました。ビッグバンの、流れの中にあるわけですね。規制改革、それから行財政改革、財政改革、そしてその地方切り捨てということを10年ぐらいやってきたわけですね。で、それが本当にその、さすがにですね、お人よしのその日本人でもですね、さすがに怒るところまで来て、昨年4月のその統一地方選挙で、 まあ、はっきりそれが形となって出たと。で、その時になって初めて形になってこう分かったわけですね、中央の連中も。そもそもこういうこと自身がね、政治になってない証拠なんですね。前から申しますように、世の中というのはですね、まず形が動く前にエネルギーが動きます。統計の数字が動く前にその、ま、エネルギーが動くんですね。だからビジネスにしろですね、あるいは政治にしろ、このエネルギーの動きをですね、よく見て行動しなければダメなんです。形になってからじゃもう遅くて、統計の数字だとかですね、あるいは選挙の結果、それから企業の収益だとかいう形になる前にですね、行動しなければ当然遅いわけですね。の形にならないエネルギーを見抜くのがですね、リーダーの仕事なんですが、まあそういうことにとんと疎い連中しか今残ってないわけですね、東京のその政治の中枢というのは。ですから実際に選挙結果が出て、形が出てから慌てふためくわけですね。で、当然それではもう遅きに失する感があるわけであります。で、結局ですね、7月の参議院選挙の間にですね、までの間に、まあ、中央の方はですね、地方重視とか格差是正とか慌てて言い出すわけですね。当時の安倍首相がですね、慌ててそういうことを言い出すわけですが、まあ、全然それは間に合わない。で、7月に参議院選挙で大敗する。で、この段階でですね、もう福田氏しかいないという話になっていて、で、福田氏を口説いていて、まあ、福田氏としては次の総選挙をもうまでの選挙管理内閣ということで引き受けようと話になっていて、まあ、どういう段取りで安倍内閣にその登場してもらうかということが考えられていたわけですね。そうした最中にですね、安倍氏が突然にこの政権を放り出して辞めてしまったわけです。で、急遽ですね、まあ、登板という形になったんですが、まあ、その安倍氏の次が例の町村官房長官を首相にしようと、これが清和会の考えですから、あの音羽幹事長をですね、とにかく何とか首相前にしなきゃいかんと。そうすると、まあね、舛添厚生労働大臣とか額賀財務大臣とかいろいろ問題のある大臣がこうありますけども、それ変えられないわけですね。内閣改造したらその官房長官を変えなきゃいかんという話になりますから、官房長官温存のためにはですね、全ての大臣は変えられないと。ですからどんな問題が起こってもですね、そうそう、石破防衛大臣もそうだね、どんな問題が起こっても責任を取るということができないわけですね。でもですから、もうそういう形で突っ張るしかなくて、開き直るしかなくて、で、結局ここまで来て、で、参議院の、あ、ごめんなさい、衆議院のこの山口の補欠選挙で、大々的にまたこれ自民党のが負けて、組織票が崩れちゃったわけですね。浮動票がアンチ自民になっただけではなくて、自民党公明党の組織票も崩れたわけですね。で、ということは、その、今の福田内閣というのは、総選挙に勝つために生まれた内閣だったわけですね。安倍政権の失態をですね、取り返して、で、総選挙に勝つために生まれたのが福田内閣だったわけですけど、それが福田内閣ではできないという重大な結論に立ち至ったわけであります。ということはもうね、後がないわけですよね。自民党も本当にもう後がないところまで完全に追い詰められたと思います。で、こうなってくるとですね、本当に政権をどう運営そのものがですね、その内部から瓦解していくんじゃないかなと思うんですよね。急速に離反が広がってるんじゃないんでしょうか。新聞なんか見てもですね、まあその今回の選挙結果についてですね、まあ、はっきり言ってショックを隠せないような感じが見えますね。これだけですね、自民党が大敗すると、これだけまあはっきりとですね、差がつくということは想定してなかったのかもしれません。特に山口はその安倍首相の地元ですね、安倍氏の失態からね、直接のきっかけで今回の事態になったわけですから、まあその責任もですね、もうどうしようもないところまで来てますね。やっぱりこの長州のご意向もですね、陰りがかなり見えてきたということだろうと思います。で、じゃあこれでこの支持率もうんと下がってきて、おそらくこれでですね、支持率さらに下がりますよね。で、そうなってきたときにですね、これじゃあ松村官房長官なんてことは全くありえなくて、支持率下がった責任は官房長官ですからね。ですからもうそうなると、もう清和会では次のその首相を出せないという話になってくる。そしたら今度それが、谷垣氏だとか麻生派に行く、でそういう流れの中でね、はぐれ雲のようなですね、小池百合子だとかですね、小泉純一郎なんかまだね騒いでると、まあこんな感じで、ですから去年の7月と同じようにもう一回これ大連立の話をですね、自民党側持ちかけんじゃないでしょうかね。まあ小沢氏もですね、なんかこうやってまあ補欠選挙で勝ったんだけども、解散総選挙の話はまだしないですね。問責決議案も出さないようなことを言っていて、ですから小沢氏も結局ですね、前から言ってる通り政権は取りたくない、総選挙には勝ちたくないと、この姿勢ですから、国民の審判を仰ぐの嫌だという姿勢がね、今回ははっきり見えてますね。ですから自民党もですね、 公明党も高く売ってて、何言ったってね、その民意がどうだろうがですね、民主党だって政権取りたくないんち、総選挙嫌なんだから、まあこのままですね、粘って突っ張っちゃえばいいんじゃないかと、どんなに反対があったって、言ってみればその幕府みたいな形になっちゃってるわけですからね。甲乙の戦いじゃなくて、幕府みたいにもう一党支配って言いますか、専制支配みたいになっちゃってるわけですから、まあ国民の不満なんか適当にかわしとけばいいんじゃないかと、適当に謝っとけばいいんじゃないかと、まあこんなね、なんか雰囲気がね、今感じるんですよね。大変問題で、ですからやっぱり今ね、野党の問題ですよね。こうなってくると、本当に野党がですね、一番の問題だと。与党の問題はもう前から明らかなんですけども、野党がしっかりしないからですね、与党の問題が改まらないということだろうと思いますね。ですから本当に民主党はね、情けないはずなしなんですよね。一体なんでここでですね、本気で政権取りに行かないのか、なんで本気で解散総選挙に追い込まないのか。ね、そんな風にこの小沢氏に問い詰めるとですね、金を持ち逃げして新党を作られちゃうからですね、小沢氏をですね、責められないってわけですからね、まあ、もってのほかって言語道断の状態じゃないかなと、私はこう思うわけですね。まあ、いずれにいたしましてもそんな形で、もう小泉改革の結果がどんどん出るにつれてね、小泉改革をやったがためにですね、まあ、自民党も崩壊したと。まあ、ですからあの小泉の言う通りになりましたよね。自民党をぶっ壊すんだって、その通りぶっ壊れて、同時に古い日本の形もこれでぶっ壊れていくわけですから、まあそういうものに対してノスタルジーを持っている人たちにとってはたまらないし、あるいは古い時代のですね、崩壊を、まあね、まああまり気にしないでいた人たちも今頃になって慌てふためいてるし、なんとかしなきゃなんないと思ってても行動できなかった人も大変ということで、まあ世の中ですね、なかなか大騒動じゃないかな、そんな感じがしておりますね。それで、特にこれからその30日ですか、衆議院でガソリン税のですね、暫定税率復活の、再議決が行われるというわけですね。堂々とここでガソリンの値上げをしましょうと言ってるわけですね。民意はないんだと。ガソリン税の値上げは民意であると。まあ、こういうわけですから、もうね、何をか言わんや状態ですね。まあ政治、こんなことやっててもですね、学者も文句を言わないし、マスコミも文句を言わないしですね、まあ、これはかなりですね、まあ、重症の末期症状だろうと思うんですね。で、やっぱりね、ポイントはですね、要するにアメリカに言われていろいろやってきたわけですよ。小泉改革なんか全部そうですね。小泉純一郎がアメリカに行って、ブッシュにですね、言ったことは何でもやると、そういうふうに約束したわけですよ。で、何でもやるっても全部できなかったわけですが、まあ、いろいろとやってみたわけですね。いろいろやってみたらですね、結局のところ自分たちの基盤が全部崩れたわけですよ。まさかですね、こんな風になると思ってなかったのかもしれませんね。やってみればですね、どんどん自分たちの基盤が崩れてって、日本全体もおかしくなってくる。で、それは自分たちのね、地元を見れば一番よくわかる。ところがですね、誰かそのブッシュのとこ行って、もうダメだと、お宅に言った通りやったらですね、サブプライム問題ね、金融もひっくり返るしですね、で、景気も悪くなるしですね、中国もおかしくなるしですね、で、自分の国はですね、もう高齢者も若者もみんな怒り出しちゃって、どうにもならんと。財界の連中だってですね、これで決算悪くなる、みんな総退陣して終わりだと。そして何も残らないじゃないかと。とんでもない話だと。で、うちはうちでやるんだと。ね、その市場原理がね、世界最後だなんていうことね、どの面下げて言えるんだと。よく見てみろ、世の中をと。まあ、こういうことを言ってですね、うちはこうやってやるんですと。ね、その少しね、案をね、ボーンと置いてきて、で、なんか、いろいろやってほしいことがあんなら、まあ、協力しないわけではないから、まあ、すり合わせをしましょうと。とにかく日本はこうやるんですと。意見があったら、まあ、聞きましょうと。でも、私たちが決めて、自分たちで決めてやるんですと。こういうことをね、言ってくりゃいいわけですね。で、別にそのこと言わなくたって、自分たちで勝手にやりゃいいんだけども、そのやっぱりね、この10年ぐらい表に出た連中っていうのはですね、全く能力ないわけですよ。能力ある連中はみんな辞めちゃったわけね。バブルの崩壊取らされて。崩壊の責任取らされて、で、その後残った連中は二流三流でしょう。それもさらにまたですね、90年代半ばのリストラ騒動で結構やめちゃって、本当に無能なやつだけは残ったわけよね。政治でも役所でも、そうでしょう。大手の財界でもなんか偉そうにやってますから、みんなね、わかるでしょ。その本当に無能だっていうことは、組織の中の人よくわかると思うんですよね。だから無能な人間がですね、本当にその権力をなんか持つためには、誰かにすがらないといけないわけですよ。それでちょうどよくアメリカっていうね、なんかすごいのが当時すごかったんで、やってきたんで、ね、まあ本当に何て言いますかね、自分からアメリカにすり寄ってったわけですよ。自分からアメリカにすり寄ってって、まあね、進駐軍の通訳みたいなことを自分で買って出たわけよね。 そうしたらそのね、選ばくなれると。だからアメリカにしてみればですね、こんなありがたい話じゃないわけで、棚ぼた式にですね、私たちを植民地のですね、手下として使ってくださいという連中が日本から退去してやってきたわけですよね。で、これはいいことだと、こんないいことがあるもんかなと思ってやってたわけですよね。で、ところが今頃になってこの、うまくいかないと。しかしまあね、お見限りっていうこともね、まあいろんな事情でなかなかできないし、でも基本的にはもうね、日本の面倒なんか見るつもりもないし、知らんかをしょっといたら今度、ね、今度、まあ日本側が慌て始めたわけですよね。このままアメリカにお見限りされたら自分たちの権力基盤も全て失っちゃうから、なんとかね、アメリカの関心を引き止めておこうということでですね、慌てふためいてやってるわけですよね。外交でも防衛でもですね、経済でも牛肉でもですね、要するに、向こうから言われてどうこうっていうよりも、自分たちでどうするって考えもないままですね、このままなんかアメリカから文句を言ったら自分たちがね、地位が追われるから、まあ、自らすり寄るということですね。要するにここまでもう小泉改革みたいにやってきちゃいましたから、国民から見放されてることはわかってるわけですよね。売国奴状態になっていて、国民からは絶対許してもらえないことはわかってる。だから最後追い詰められた時に国民の側にその転がるってことはできないわけですよ。国民の皆さんですね、失敗しました。もう一回やりましょうっていう、これはできないわけよね。国民的に真っ向まで来たわけですから。ということは本当にですね、すがるのはもうアメリカしかない。アメリカのですね、権力を傘に来て威張ってやってきたわけですから、最後行き詰まった時ですね、今更国民の側にですね、申し訳ないとは言えない。アメリカにすがるしかない。だからですね、アメリカのが言わないでもですね、もうこちらからとにかくアメリカ様ってすがって出ていくわけですよね。牛肉の話だってなんで全箱検査しないわけですかね。特定危険物が入ってたわけでしょ。たまにあんなことがあるなんて言ってますけどね、アメリカ側ね、普通の食品であんなこと許されますかね。そんなことありえない話で。ですからまあね、本当になんかね、植民地のね、まあ進駐軍の通訳みたいなことでやってきたね、無能者たちがね、いよいよこれでね、おしまいなわけですよ。まあだからカンカン踊りを踊るって私が前申し上げてましたよね。今の時代の終わりは最後はね、みんな夢の方はカンカン踊り踊り始めますよって前にラジオで申し上げたと思いますが、まさにこれはカンカン踊りで、今の自民党公明党もですね、もうどうにもなりませんね。まあしかしとにかく、このまま行きますとね、普通の国民もどんどん今怒ってますから、まあ両方からこのね、圧力が加わってきて、ちょうど満州帝国の最後みたいにですね、何かの事件を契機にですね、みんな一斉に逃げ出すんじゃないかと思うんですよね。マスコミも一緒ですよね。財界も一緒ですよね。まあそうなった時のこの次の日本の形ということをね、考えないといけないんじゃないかなと思うんですね。やはり前から申し上げておりますように、今回のこの世界大恐慌もですね、非常に重大な局面に来てるんじゃないかなと思うんです。今ちょっと株が上がってますがね、要するにこれは粉飾決算なんですよ。アメリカの方で時価会計ルールを動かしましてですね、二束三文の値段がついた証券については、二束三文の値段を使わなくていいと、適当に理論値入れといたらそれでいいですよっていうルールが変わったんですね。これで、言ってみれば死刑が延期になったね、大手の会社がいくつもあるわけですよ。で、そうやって、まあやってる間にですね、株を多少持ち上げましてね、売り逃げですよね。結局そういう時価会計ルールの一時的変更っていうのはですね、まあ長く続けられませんから、どっかで元戻さなきゃいけないんで、要するにその間にですね、トラブった証券を売り逃げないと、ルールが元に戻った時ですね、その、格好つかないわけね。ルールが元に戻ったとに潰れてしまうわけですよ。ですから二束三文のものを誰かに買い取らして値段を上げないといけないでしょ。だからね、ああやってね、株を持ち上げてですね、で危機は去ったとか言ってね、買い煽りをするわけですよ。買い手を募ってきて、売り逃げようって算段ですよね。見え見えだと思うんですけどもね。ですからまあそんな形でね、ですから債券の方を売って株に金を戻してですね、みんなで釣り上げて、でそのトラブった連中が最後に売り逃げようってことはやってるわけでしょ。昔からそうですよね、暴落って一旦途中で止まるんですね。で元戻るんですよ。で戻ったところがね、戻ったところにですね、みんな買い上がるんだね。買い上がったところでね、売りやべさが出てきて大暴落して大損するということですよ。昔の日経平均だったら3万9000円から落っこってきて3万2000円で一旦止まって戻るんですね。そこで買った人たちはもう奈落の底の1万4000円まで、ね、突き落とされたわけですよ。だからここで買うからね、みんなダメなのね。で、売る方はですね、要するにここで売り逃げないともう死んじゃうから、もうデタラメでも何でも言ってとにかく売り逃げるわけですね。その戦いを今やってるわけで、株だとかドルだとかいうのは全部そうですよね。もうとにかく粉飾決算がまだね、使えるうちにですね、全部売り逃げようって言うんで、一生懸命買い煽りをやってるというわけですから、こんなのね、捕まったらどうにもなりません。 でもとにかくですね、まあ、そんなことをやっているうちにですね、世の中の景気はどんどん悪くなっているわけですから、結局のところですね、今までの経済体制は維持できません。もっとですね、健全な経済に移行しなきゃいけない。借金に基づかない経済に移行しなきゃいけないんで、これ抜本的にですね、経済体制も政治体制も変えざるを得なくなるわけですね。そういう大きなところをね、やっぱり考えるチームをね、日本政府の中でもね、日本の中でも作んなきゃダメですね。今の役人や政治家にやらしといたらね、どうにもならないんで、まあやっぱりね、昔の百人一会じゃないですけどもね、有志が集まってですね、こうやろうって話を持ってかないとですね、これはね、国がね、潰れちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあ、もういずれにいたしましても、今年、まだまだね、いろんなことありますから、皆さんどうぞですね、元気にですね、お過ごしいただきたいというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、山口で自民敗北ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。